愛媛大学研究室からこんにちは。皆さんこんにちは、寺尾英子です。今日は先週に引き続き総合情報メディアセンター教育デザイン室長中道正樹さんです。 e ラーニングを活用した大学の授業改革について詳しく伺います。
スノーボードがお得意だと。
スノーボードは大学生になってからですね、はい。
大学の時でも一生懸命勉強もされてたんですよね。
しながらその社会人のウィンドサーフィンのチームに入りまして、ウィンドサーフィンをやりながら、したらウィンドサーフィンの方がスノーボードもやられるということで、したら大学卒業時にはある程度滑れるようになって、パラレル競技、今年 の東京オリンピックでも竹内智香選手がアルペンの競技で出てましたけども、銀メダル取られましたけど、同じ競技を大学の卒業の時に一回こう出ることがあって、面白いなと思って、そこから最初はもう散々な結果で終わったんですけど、それから就職してからもとりあえず5級からこうあるんですけども、それで1級までとりあえず取ることで上達するかなっていうので行って、どうしてもそのやっぱりこうあまり表彰台に立ったこととかがなかったもんですから、こうスポーツで頑張りたいなっていう気持ちもあって、
わあすごい。でも全国大会も出場のご経験があるんでしょ。
39歳ぐらいの時に、初めてそのオープンクラスで全国大会に行くことができました。
すごい。今も続けてらっしゃるんですか。
今も続けていますね。
いいですね。サーフィンもやってらっしゃったということで、夏はじゃあ海で。
夏サーフィンかウィンドサーフィンを、今もやっています。
冬は雪山で。
冬はそうですね、雪山で。
まあなんてアクティブな。
全国大会に出るためにインストラクションデザインの要は学んだのも含めて、どうやったら全国で勝てるかっていうことを考えたときに、ひたすら日本でこう練習をしていても多分勝てないっていうことで、ヨーロッパのオーストリアの標高3000メーターの高地で、氷河の上でゲートのトレーニング、旗をこう立てる、旗で滑るトレーニングをだいたい2週間ぐらい、11月ぐらいに、2年間それを続けて、でそうすると日本で一つのスキー場貸し切って滑るぐらいのコースを、そのヨーロッパでは1日に20本とか滑れますので、1週間滑るだけでももう一生分そのコースを滑るぐらいの滑ってすると、自分の限界スピードが上がったりすることで、やっぱりこうレベルがアップしていってっていうのをこう、いかに効率的にやるか、当然お金と時間がかかるんですけども。
先生、それはあれですね、スポーツにおいても先生が今研究なさっていることとこう当てはめてといいますか、動機づけであったり目標であったり、自信であったり、そういったものがこう組み立てられているわけですね。
そうですね、
こういったことをまた学生さんたちの気持ちになって伝えていくことで、学生さんたちのモチベーションが上がったり。
はい、そうですね。学生さんに伝えていきたいな、
だって e ラーニングということも一番大切なのは、学生さんたちがその自主的に学ぼうとする意欲をかきたてることであったりするわけですよね。でも e ラーニングの中でその自主的に学ぼうという意欲っていうのはなかなか難しいと思うんですけど、どのように意欲っていうのをかきたててらっしゃるんですか。
なのでやはりこう、まず例えばアークス動機づけっていう形のもの、理論があったりしまして、そういうのは最初に注意喚起をして、でその後関連性、学生さんに関連のある内容に、例えばサークルの話だったり就職の話だったり、そういったこう関連する情報を、これは学ぶ必要があるなっていうことを思わせたり、何かをこうテストだったりしながら、自分ができたという自信を持たせる、
達成感であったり、自信であったり、
で最後は最終試験だとか、そういったもので満足感、サティスファクションが与えられるっていうようなものを、やはりその以来の教材の中に組み込んでいくと、
それがまた次のステップにつながっていくわけですね。
また学びたいっていう気持ちに、学生さんを思わせることで、自分から学んでいったり、もっと深く学びたいで、その時はまた新しい情報が提示できるっていうところを、より多く e ラーニングでできる部分は使って、ただ対面授業と e ラーニングを交互に使ったりブレンドして、それぞれに良さがあり弱点というのも当然ありますので、それをその先生の教えたい中身、何ができるようにしたいのかというところに基づいて、一番効果的な手法をそこで選択をするっていうお手伝いをしているっていうところですね。
先生が室長でいらっしゃいます教育デザイン室というのは、もう目的としてはその大学の授業を先生 と共に作り上げていくということにあるわけですけれども、はい、2013年に教育デザイン室が設立された時からその飛躍的に e ラーニング導入する授業が増えたそうですけれども、比べますと2007年の時は7コース6人の先生方が e ラーニングを導入していらっしゃった。それが5年後2012年の時には410コース123人の先生方が導入された。もう ほぼ60倍近いですよね、まあ、コースとしては。
ただまあ2011年までのところで、はい、あの300コース、90名ぐらいの先生方はもう利用をされていましたので、
は
い、
そこからまた2012年、2013年には569科目、177名の先生、はい、本当にあの飛躍的な伸び率だと思うんですが、この教育デザイン室の業務というのはどういうふうに分かれてるんですか？
もう先生方の、授業科目のところに、まあ、ICT その e ラーニングを取り入れて、まあ、授業を、まあ、設計する支援、はい、もしくは教材を作る、新しいその教材を開発したり、あの動画の教材であったり、あのテスト問題の教材であったり、そういったものを、まあ、作成支援をする、または実際に e ラーニングを開講した後でもそのいろんな運用上のサポートをお手伝いをさせていただく。あと先生方自身もその e ラーニングと ICT の研修会をして、
はい
はい、まあ、先生方自身のスキルアップであったり、先生方のいろんな ICT を活用した教育の事例をより多くあの学内にこう広めていく普及活動といいますか、
はい、
良さをあの効果を普及するっていう活動を行うっていう、まあ、大きな4つがデザイン室の仕事として行っております。
ここで愛媛大学からのお知らせです。愛媛大学ミュージアムでは8月6日から昆虫展水辺の恋人水生生物の魅力を開催します。昆虫標本を中心に生きた昆虫や写真パネルなどを分かりやすく展示していますので、ぜひお越しください。それでは引き続き中道先生にお話を伺います。
先生方は授業といいますか、その研究の内容自体がご専門であって、その授業作りに関しては素人である部分が多い、大きいんですよね。
そうですね、まあ、大学の先生というのはあの免許証があるわけではありませんので、はい、一つの研究専門的な中身について、まあ、研究されて、
はい、
そこの教える中身の専門家でありますので、うんうん、その授業の仕組み、授業を組み立てるというところでは専門家ではない、ありませんので、はい、インストラクションデザインを熟知した教育デザイン室などが、まあ、その授業設計を一緒にチームとして、
はい、
授業をより効果的に作り上げるというところであの支援をさせていただいて、まあ、授業の再設計をお手伝いさせていただくということで、授業の見直しなんかもですね、行わせていただいているという状況です。
でも普通だとその教材なんかも教授が作らなければいけなかったり、考えなければいけなかったり、どういうふうにこう話を進めたらなんていうところも考えていく中で、その心理的な負担だったり時間的な負担だったりいろいろあるかと思うんですけれども、その教育デザイン室は動画の編集とか教材の作り方とか、そういったことも一緒になって考えてくださる。
そうですね、はい、
部屋なんですか？
教育デザイン室にはスタッフが、おりまして、はい、そういうあの動画編集の、プロフェッショナルであったり、いろんなこう仕組みを作るプロフェッショナルがおりますので、うん、そのスタッフがあの一緒に先生方と相談しながら、
はい、
あの教材を作っていくことをやってます。
強いですね、これは。でもそういった教材を使うことで学生さんたちも興味を持って聞いてくれる機会が多くなったんじゃないでしょうか？
そうですね、自律的にあの学習することを、はい、まあ、学生さんたちに伝えていくと同時に、その学生さん自身が主体的にこう学んでいくっていうことの、はい、楽しさであったり、自律的に学習できることを、まあ、学生さんにも教えていくっていう意味もありまして、で、まあ、学生さんが自律的にこう学習していけるように、
はい、
e ラーニングや対面授業をどう構成するかで変わっていくというところを考えているところもあります、はい、
この、 あのトータル的なアドバイスをしてくださるそのデザイン室っていうのは、ワンストップでトータルな指導を受けられるっていうのは愛媛大学は日本でも初というふうに聞いたんですけど。
そうですね、あまりあの日本大学の中で、はい、全てをこうワンストップでやってるところは、はい、ほとんどないかとは思います。はい、e ラーニングをこう支援する部署っていうのは数多くありますけれども、
はい、
トータルでそのインストラクション事業の中身の設計までを支援するっていうところで言うと、支援して、で、まあ、研修会や普及活動のところも全てですね、ワンストップになってるのはなかなかないかなとは思います。はい、
こうしていくことで、その苦手意識を持っていらっしゃった教員の先生方も、あ、できる、理解できる、で少しずつその理解度が深まっていって、自分でこうしてみようっていうような意欲っていうのも出てこられるんじゃないですか。
そうですね、最初は一緒にこう伴走しながら、はい、一つの科目を作り上げることを支援させていただいて、そうすると先生方はもっと発想が広がりまして、
ね、
じゃあこの授業ではもっとこういうことができないか、うんうん、ああいうこともやってみたいっていうような形で話がこう広がっていきますの でそこになるともう先生方自身がご自身でいろいろそのシステムを触ったりするっていうところで、はい、まあ、そこには今度研修会をご用意したり、もう自律的に先生方もどんどんどんどんこう変わっていかれて、我々もその新しくその作った教材なんかもどんどん発展していきますので、
はい、
それもまた他の先生方に身近な事例ということで、我々がいくらこういうふうにするといいですよっていうのを学内に広めたとしても、やはりこう身近な先生の事例を聞いていただくのが一番、うん、やはり効果があります。実践の成果でありますので、
学生さんにとってもそのシステムの中に教材があるわけですから、もう限られた授業時間だけではなくて、授業時間外でもその学ぼうという意識っていうのがまた芽生えてくるんじゃないですか。
そうですね、はい、要は試験前だとかいう時に、今までは自分で取ったノートだけで勉強しなければいけなかったのが、はいはい、いろんな教材であったり、動画の教材であったり、そういったものをもう一回こう繰り返し見直すことができたり、いろんな記録として残ってますので、
はい、
ディスカッションだとかそういった中身も振り返ることができますので、その教材を勉強してるときは必死にそこで勉強してるんですけど、ある程度時間が経ったときに少しこう俯瞰して見れて、
あ、
自分はここでこういうことを学んだんだっていうことを俯瞰できることで、よりその振り返りで長期記憶の方にこうきちんと定着するっていうような効果もありますので、まあ、そういった意味でeイラーニングっていうのが効果があるのかなっていうふうには思ってます。
これからなんですけれども、はい、先生、今後の取り組みはどのようにお考えですか。
まあ、デザイン室でいろいろ授業の設計支援お手伝いをさせていただくっていうところについてはこれまで通り行っていきたいと思ってるんですが、はい、やはりその設計をして授業を作り上げていくっていうことだけではなく、実際にまあそれで取り組んだ結果の部分でのまあ評価ですね、その授業の効果であったりそういったものをまあ評価する仕組みっていうのをデザイン室の中でも取り入れて、設計をして評価をして、で、まあ、再設計につなげるっていうふうなところを、さらにその一つのワンストップとして取り組んでいくことで、よりそのインストラクションデザインの考え方を先生方に理解していただいて取り入れていただくっていうことにつながるのかなと思っています。まあ、それでより学生さんが自律的に学習できるようなさまざまな環境であったり仕組みを整えていくっていうことにもつなげれるのかなっていうことで考えています。
先生ご自身も今大変充実してらっしゃると思うんですけれども、まずは今熊本大学の大学院生でもあるということで、この博士課程ですか。
はい、そうですね。
後期日程を無事卒業されると
博士号が取得できますので、それは今一番考えている目指しているところですね、私自身の人生設計としてですね、はい、
博士号を取得して直接、今までももちろん学生さんたちと関わってこられたと思うんですけれども、はい、今度はまた教壇に立って学生さんたちとの関わりが増えることでまた夢が叶いますね。
そうですね、はい、より多くの学生にその頑張ってほしいっていう思いを伝えていける授業ができるかなっていうふうに思ってます。はい、
ぜひ昔から の夢である学生さんたちの気持ちのわかる先生になってください。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週は教育学部吉松康文教授にお話を伺います。お楽しみに。